です、はいから始まるってなんだろう、いつもと違う感じですけれども、ですね、北海道に行ってまいりましたという話をね、前回前々回としてきたんですけれども、札幌を通りまして、実は富良野まで足を伸ばしました。で、まあ車なんでね、結構なんだろうな、そんなには大変、まあかなり長い距離を走ったところはあるんですけども、富良野にね、やっぱりこう行ってみたいかなということで、ラベンダーの有名なところがあるんで、行ってみたんですけど、そこは実はその OL 時代にね、女子、女子会じゃないですけど、女子旅で行ったところなんですけどもね、やっぱりね、女の子っていうのは、あれですよ、ハーブとか、ラベンダーとか、そういうのすごい好きなんで、なんかね、可愛いね、なんていうの、ポプリとか石鹸とか、そういう系のものが手に入るかなーなんて思って、富良野のね、富良野に行くコースをちょっと作ってみたんですけれども、で、富良野に行きまして、ちょうどね、富良野に入る前に、美瑛というところを通るんですけれども、ね、よく写真になったりするね、丘陵というか丘がありまして、すごくね、綺麗なんですけど、そこでですね、ジェットコースターの道という、いわゆる一本道、すごく長い一本道なんですけど、そこがいわゆる丘陵地帯っていうんですか、丘になってるんで、こうアップダウンがあるんですよ。上がって下がって上がって下がってあるんで、もうその道を通ると、なんていうのか、ジェットコースターってこう先頭じゃないな、こうだんだん上がってくると向こう側、こう下りの、なんていうのかな、自分の先が見えなかったりしますよね。それで上がりきってガックンってなると、こう下が見えるみたいな、本当に道がそんな感じになってるんです。で、ジェットコースターの道って言うと、いわゆるそこを通るとひょんってこう G を感じるんじゃないかと思うんですけど、さすがにそういうことはなく、ただね、やっぱりこうまっすぐわーっと下がってると、かなり私そこでも運転してたんですけどもかなり怖いです。恐怖感はあるんで、まあ、その辺のスリルなんかはかなりあって、楽しかったと思うんですけどもね、なかなかその名所じゃないですけども、有名なところらしく、私が通った後になぜかその道がよく見えるところで、こう道のど真ん中でこう寝そべって写真を撮ってる方とかいらして、危ないぞって思ったんですけども、なかなかね、それも面白かったですね。でですね、そうですよ、この写真なんですけど、これわかるかな、これね、カレーうどんなんですけど、カレーうどんなんですけど、いわゆる普通のカレーうどんっていうのは、こう、汁というか、水分ね、つゆ、カレーの中にうどんがあるんですけど、これね、焼きカレーうどんなんです。焼いてあるんです。なんて言ったらいいのかな。ドリアってありますよね。ドリアのご飯の部分がうどんになってるっていう感じですね。で、カレー味。なんで、ですけど、だから上に、ま、いろいろ、富良野のね、美味しいお野菜が乗ってて、上にチーズが乗ってる、カレーもソースもかかっててチーズが乗ってるって感じで、かなり濃厚なんですけども、グラタンっていうのかな、ドリアっていうのかな、感じなんですけど、熱々のやつをこうハフハフ食べるんですが、これね、なかなか最初はどんなんだろうなんて、まあ、ただのカレーうどん焼いただけじゃねみたいな感じで思っていたのですが、なかなか美味しい。で、やっぱり野菜が富良野の野菜ということで、めちゃめちゃ甘いんですよ。なんだろうな、味が濃いと言いますか、かぼちゃなんかも、やっぱり東京で食べるかぼちゃこんなに甘くないよっていう、フルーツとは言わないが、という感じですっごく美味しかったんで、で、しかもね、カレーうどん、美味しかったんですよ。焼きカレーうどん、なかなか、でもこれ、なんか最近できた、なんていうのかな、ご当地メニューみたいなものらしく、いわゆるその OL の女子旅の時はなかったですよ。ということで、いやー、これね、美味しかったんで、富良野にね、リスナーの方が、もし行かれることが、待って、リスナーの方で北海道の方って、いらっしゃるのかな？もしかしたらね、北海道で聞いてるよーっていう人も、ね、方もいるかもしれないので、なんですけれども、ね、そうか、じゃあなんか北海道にもうすぐ行くからっていうことでね、リスナーになんかおすすめはとか言って募集したらよかったかもしれないですね。ということで、もしね、リスナーの皆さんまで北海道に行くよって、富良野行くよっていう、方いらしたら、なかなか、焼きカレーうどん、美味しかったですよ。ということで、ね、なかなかボリュームがありましたけれども。ということでね、焼きカレーうどん食べてみたり。で、もちろん、食い道楽だけではなく、いろいろね、観光もしました。で、これも割と最近できたスポットらしいんですけれども、なんかその川か、せき止め 何か工事か何かでせき止めたら、なんか、こうなっちゃったっていう、青い池。うん。青い家を、違う。よく、何ですか、ナレーターの、訓練でやる、滑舌の練習みたいな、あれですけども、そう、青い池。池なんですけれども、人造なんですよね。天然の、沼とか湖ではないんですけれども、何かその工事か何かで、せき止められてできた。ですが、いわゆる、なんていうのかな、青さがすごく不思議なね、神秘的なブルーなんですよ。ちょっとこう、白っぽい、白濁してるようでもあり、五色沼になんか近いものがあるかな。で、こう、木が、なんていうのかな、立ち枯れてて、なかなかね、幻想的な雰囲気で。ところがなんですよ。で、もちろんガイドブックに書いてあるところなんですけれども、なんか急に最近話題のスポット、テレビでやったのかな、らしく、その、青い池に通じる道がですね、なんかその青い池の手前1キロぐらいからなんか非常に渋滞してまして、なんか止まっちゃってるんですよ。ほとんど動かない。うん、ノロノロになって。で、ね、逆にその青い池の先に来た人はどうすんだっていう感じ。先にもその止まるところ、なんか温泉とかがあったりするんですけど、もう全然動かなくて、これ、青い池渋滞だよね。みたいな感じで。まあもうこう、地道に待ってるんですけど、あとどのぐらいで着くのかっていう先も見えず。で、時々、もうダメだっていう感じで、こう、痺れを切らした車。もうダメだとは言ってないですけども、まさに何ですか、そういうセリフが浮かぶような車が何台かヒューってこう、諦めて戻ってくるっていう光景をね、目の当たりにして、どうする？やめる？みたいな話にも一瞬なったんですが、なんかそういう時は多数決じゃないですけど、どうする？やめる？ってみんなが言っちゃうとあれなんだけど、いや、もう行こうよ、せっかくだし。みたいな話になり。うん。でもこれがね、正解だったんですよ。で、ガイドブックに、駐車場が20台ぐらいとしか書いてなかったんで、最初それを見ていたもんですから、20台じゃちょっとどう考えても無理でしょう。日暮れちゃうし、と思っての諦めかけたんですけれども、実際もうなんとか頑張って行ってみたら、いや、なんのことはない。20台ではなく、ものすごい駐車場が拡張されてまして、すごい広くなってて。で、みんなこの、なんていうのかな、一回行ってみたら、まあ、そんなに長いするとこでもないんで、見たら帰ってくるので、そこそこ回転はいい、ということなんですよ。でね、なかなかね、うん、綺麗だったですね。天気もそんなに悪くなかったんで、ね、ああいう五色沼とか、ね、天候にもね、色っていうのかな、左右するんで。あれですけど、すごいね、綺麗だったですね。うん。でもなんか、やはりこう、人が異常に多かったですけど、思わず何ですか？カップルとかの、写真を押していただけますか？みたいなので、押したりしましたけど、なんかすごいね、なんか高青年と可愛い女子、女の子でした。なんか思わず、なんかそういう時のちょっとしたやりとりで、あ、この二人が幸せになりますようにって、なんか、密かに願ってしまいましたけども、どうしてるのかなーなんて思う今日この頃ですが、うん、きっと幸せになってることだと思います。すごくね、優しそうな彼と、なんか可愛い彼女だったんで、うん、まあ、それは置いといて。ということでね、青い池、かなりね、おすすめだと思います。ただし、なんか、そこの駐車場に入るのに異常に待たなくてはいけないっていうところがね、もういっそのこともっと駐車場を増やせばいいのにななんて、うん、思ったりしましたけども、なかなかね、良かったですよ。うん、ということで、もちろん、フラノなんで、ラベンダー畑っていうんですかに行ったはいいですが、8月だったんです。で、実は8月の、なんだろうな、中旬というか、うん、半ば過ぎますと、実はラベンダーというのはほとんど終わってまして、畑の中に一区画だけ、その遅咲きのやつだけがあったんで、一応生のね、植わってるラベンダーをこう、なんか近づいてて、ふにふにってこう、匂いをね、匂ったりすることはできましたけども、いわゆるこう、前にその女子会で来た時は、もう一面ラベンダー畑咲いてまして、もう本当に満開ですよ。で、なんていうのかな、本当にラベンダー畑ってそこの空間にいるだけで、ほわーんって、もうラベンダーの香りがするんですよ。ものすごいいい香り。うんうん。に包まれる。ので、あれはなんかね、夢のような、時間だったんですが、今回はその夢のような、何ですか、香りを満喫することはできず、まあ、仕方なく、お土産屋さんじゃないですけども、のところでね、ポプリを買ってみたりとか、うん、したんですけれどもね、うん、思わずなんかね、ラベンダーの、香水を、うん、買ってみました。だって、女子だもん。とか言って。うん、買ってみましたよ。でもなんだろうな、香水になってしまうと、いわゆるこう、普通のポプリのラベンダーとちょっとね、香りが、 きつくなっちゃってるのか、ちょっと違う感じになりますけれどもね。でね、あとね、枕に、こう、枕カバーの間にワンと入れる、ポプリというか、うんうん、サシェっていうのかなを買いまして、ちょっと今ね、枕のところに入れて、楽しんでいます。なかなかね、精神を落ち着かせる効果があるので、なんかね、いろいろ考えちゃって、寝られないなーなんていう時はね、うん、ふんふんして、香りを楽しんでおりますよ。うん。ということで。そうですね。まぁ、ちょっとやっぱり残念だったのは、ちょうどシーズンが、うん、終わってしまってて、うんうん、なんかラベンダー畑の香りっていうのをね、満喫できなかったとこかなと思うんですけど、いやー、でも、これが、いわゆるトップシーズンだと、きっと混んでるんだろうな、みたいなね。うん、またね、駐車場に入るのに、何時間じゃないですけど、なっちゃうと、なかなか難しいとこですね。うんうん、ということで、ちょうどね、混んでる時期を取るのか、満開を取るのか、っていうとこは、難しい、悩ましいところですけれども、なかなかね、ラベンダー、うん、楽しみましたよ。うん。あと、そうそうそう、ホテルの、食事なんですけど、いわゆる、朝がついてるっていうことなんですけど、朝ね、さすがに北海道だけあって、なんかイカそうめんとかバイキングでついてるんです。で、なんか喜んでわーいわーいって言って取るんですけど、イカって、なんか噛み切れないことないですか？で、なんかこう、いつまでもこう、のっくめないっていうか飲み込めなくて、どうしよう、これを飲まないと次に行けないみたいな感じで、で、ここで飲み込んだら何かすごい危険なことが、起こりそうな気がするみたいな、恐怖感を感じてみたりとか、いやいやいや、そんなことがあったんですけど、なのに懲りずに、なんか毎回、ホテル、違うホテルにね、毎日変わるごとに、イカそうめんに手を出してしまう私でした。だって北海道だもんって。うん。で、あとね、いわゆるこう、瓶の牛乳が売ってるじゃない？取れるんですよ。取れるっていうか、バイキングで、この、なんだろうな、冷蔵庫みたいなとこ入ってて、取っていいんですけど、どこだったかな？大沼の時に、その瓶牛乳、ちっちゃいね、小瓶なんですけど、こう、キャップを外すと、もうキャップに、なんていうのかな、こう、バターじゃないですけど、こう、脂肪分っていうのかな、クリーム、そう、クリームが、こう、ごっそりついてるような感じ、生クリームみたいになってて、なんかすっごい濃厚で、美味しかったんですよね。で、なんか、やっぱり北海道だわーい、みたいな感じで、ね、メロンを、ね、バイキングの時にメロンを取ってみたりとか、ヨーグルトをなんか、てんこ盛りにしてみたりとか、あと、たまたま夜、もついてるところが一個ありまして、うん、一軒ありまして。で、カニですよカニがあったんですよ。でも、リスナーの皆さんはご存知ですか？私、甲殻類が食べれません。うん。いや、昔は食べてました。なんですけど、なんか特に、なんだろうな、茹でてないもの？生のエビなんか食べると、てきめんに痒くなるんですね。で、うん、なんだろうな、かなりその、重篤な状態にはならない。ようではあるんですが、まあ、トロロ食べるとかなり、死にかけますけども、うん。まあ、調子がいい時はエビ、例えばエビ天乗ってる蕎麦とか食べるんですが、うん。まあ、ね、なかなかね、ちょっと後でね、どうにかなっちゃうと困るので、セーブというかあまり食べないようにしてたんですけれども、夕飯に、カニですよ、カニ。たらば、茹でたらばがドーンって、なんかそれもバイキングですから、取り放題ですよ。うん。でもね、いや、せっかく旅行に来て、ここでこうなんかバタとかね、アレルギーで倒れてしまったら、ね、どうしようもないし、なんかこう、ね、救急車とかって運ばれちゃっても困るし、と思ったんですけど、なんていうんですか、そういう、いや、危ないからやめておけ、という私と、いや、カニだよカニ、せっかく北海道来たんだから、ちょっとぐらい大丈夫じゃんっていう、なんですか、天使と悪魔じゃないですけども、二人の私がせめぎ合ってですね、やめとけよ。って言って、一個も食べないという選択は、私にはなく、二切れっていうのかなだけ取って、食べたんですよ。まあ、茹でだから、生じゃないから、まだいいかなと思って、まあ、体調も悪くないし、ということで食べたんですけど、いやー、美味しかったですということで、なんか今でもね、あの時おかわりをすべきだったかって悩むんですけど、でもやっぱり美味しいと思ったとこでやめとくのがいいのかなと思いながら、世の中にはこうカニやエビのアレルギーのない人がね、まあそっちの方が多いと思うんですけど、すごい羨ましいです。ああ、でも前なんか知り合いの人がカキ大好きだけど、なんかアレルギーで一切食べれないっていうね、なんか好きなものほど食べれない、ね、食べられないっていう人がいたりするんですけどね、なかなかなんかこう愛しているのにみたいなところがあって悲しいですけども、だからカニ食べたの本当に久しぶりだったんで、それもあるのかな、なんかね、すっごく美味しかった。 なぁなんて思って。なんか、どんだけ食べるんじゃみたいな、なんか、本当に食べ物の話ばっかりですけど、いや、だって、なんか前回も言いましたけども、北海道ですもんということで、言い訳じゃ言い訳。うん、ということでね、うん。で、富良野からですね、また帰りもなんかものすごい山道、また、何ですか、山道を走りましたよ。うん、それでね、そう、それでなんです。これはさすがに写真が残っては、おりませんが、いやでも恐ろしくて撮れません。うん。なんかその山道を、富良野から、千歳空港まで行くんですけど、結構な距離あるんですけど、いわゆるこう山道を走って、車でね、走っていると、まあそこそこ風を切るじゃないですか。ね、ビュンビュン。で、なぜか、虫、そうです。虫がですよ。なんだろう、トンボ、なんだろう、カナブン、なんかこう走ってると、もう虫がね、バンバンバンバン当たってくんです。うん。だから音がするの。そう。走ってると、なんかね、コツン、ガツン、ゴツン、ものすごい音がする。ゴツンとは言わないけども、カン、コンって感じで。すごいんです。めっちゃぶつかってくるんです。なんかこう、激突というか、するんです。で、なんか時々こう、ブシュ、ズシャーみたいな感じで、かなりスプラッタな感じになってまして。いや、もうすごいですよ。うん。で、途中のサービスエリアで、一瞬降りた時に、こう、ちょっと遠目に車を見たら、なんですか前の、なんていうのかなバンパーの下の、こう、網みたいになってるとこっていうんですか何かこう、無数の。無数結構な数。なんか、一緒にいた家族はいろいろ何と何が、なんですかそこに、なんだろうなんかこう、まるで、なんか定置網じゃなくて、なんか網あるじゃないですか。魚の量みたいに、虫が、なんか捕獲というか、そこに、なんか、くっついていたよっていうのを報告してくれたんですけども、もう、あんまり詳しく言わなくていいからっていうことで、拒否しましたが、かなりいろんな種類が、なんかこう、くっついていたらしいです。いやー、だから、東京でそんなにこう、車にこう、バンバン虫が当たり、バンバン虫がなんていうんですか、しかもね、すごい状態でくっつくっていうことはないので、すごい怖い体験でした。うん。さすがにその写真は、あ、待って、なんか家族が撮ってたような気がする。うん。でもちょっとここではアップできません。恐ろしすぎて。ということで、皆さんも、何ですか、山道を走るときは気をつけてくださいね。っていうことですね。どうだろう。いやでも東京でそういう経験ないし、どうだろうね、北海道で初めてなんですけど、なんか、その道が特に、虫が多かったのか、なんでしょうね。そういうちょっとね、恐怖の体験を、したでございますよ。そう。それでですよ。写真なんですけど、写真ね、虫じゃないですよ。うん。でも、可愛いでしょ？うん。これ、虫ではなく、かぼちゃですか？って思われるかもしれませんけども、これね、これも、帰り道にあった道の駅で、道の駅にいろいろ農作物とかね、売ってるんですけれども、あるじゃないですか。ズッキーニご存知ですか？キュウリの、なんか、ちょっとこう、太めのキュウリちゃんみたいな。でもね、ズッキーニってキュウリだと思ってる方多いんですけど、実はカボチャの一種なんだそうです。なので、だからこの姿は納得できるんですけども、いわゆるこう、キュウリ型の黄色いズッキーニっていうのたまにね、見かけると思うんですが、それが、なんか丸くなって巨大化したみたいな感じ。あ、これなんだろう、他にこう、なんかタバコじゃないですけど、タバコはないので、あ、なんだろうな、携帯とか横に置けばよかったですね、大きさが。うん。なんか結構ね、巨大なね、まん丸で可愛い、思わずハロウィンのカボチャみたいなズッキーニがあったんで、なんか、なんだろう、美味しそうだったので、というより可愛かったので買ってしまいました。で、しばらくしてもちろんね、食べました。うん。ラタトゥイユにして食べましたよ。味は、まあ普通という感じでしたけども、なかなかね、東京でお目にかかることのできない、お野菜に遭遇したということなんですけどね、丸ズキーニ可愛かったですよ。うん。で、なんかその林業が割と有名な、その道の駅だったらしくて、その木のね、いろんな木のこう、キーホルダーみたいなのがあって、しかもこう、焼いて字をこう、刻む、なんかこう、なんていうの、コテみたいなのがあったんで、それで、買った方はこう、文字入れ、自由にどうぞみたいなのあったんで、一生懸命ね、なんかこう書いてみたりとか、したんですけれども、そんなこんなで、うん、なんですか、いろいろこう、ね、山道を走ってみたり、食い道楽だったりとか、いろいろね、満喫できましたね。もちろんね、北海道の最初の函館の夜景なんかもね、楽しんだりしましたけど、いやーでもね、函館暑かったんですよ。で、しかも、あれですよ。坂すごいでしょ？坂すごいんですよ。うん。坂がすごくて、かなりね、暑か ったし、日差しもかなり強かったんで、もうじりじりじりじり焼けるわ、坂はきついわで、大変でした。で、あそこはなんていうのかな、旧公民館だったかな、衣装をね、ひらひらのお姫様ドレスを貸してくれて、20分撮影自由っていうのがあるんですけど、なんかすごいね、はぁ、やりたいって思ったんですけど、いや、ダメだ、ダメだって言って、こう自分を抑えて、いや、でもやればよかったかな、なんて。ね、で、ここでこう、なんか写真、いや、でも犯罪でしょ、なんて思いながら、どうだろう、うん、なんか、ちょっとね、自分でもうダメかな、なんて思ってやらなかったんですけれども、うんうんうん。あ、でもね、カップルでね、やってる人いましたよ。彼氏もなんかこう、なんだろう、結構タキシードじゃないですけど、かなりね、うん、なんかロックメーカーみたいな格好で、うん、それもなんかいいですよね、うんうん、と思ったりしながら、なかなかそんなこんなで、いろいろね、まだまだ言い忘れたこともあるかな、また番外編ということで、またね、思い出して、アップする、お話しすることがあるかもしれませんけれども、とにかくね、すごく、楽しめましたね。うん、虫は怖かったですけど、あと、白いね、生で食べられるトウモロコシっていうのもね、売ってたんで、それもね、食べてみましたよ。うんうん。これもちょっとね、写真探してみようと思います。ということで、北海道、うん、行ってまいりましたよ、っていうことでね、リスナーの皆さんもね、行く機会があったら、ぜひぜひ、うん。うん。ね、楽しんでいただけると、虫には気をつけて、っていうことですけれどもね。ということで、今回は、北海道、いや、ほんとに虫怖かったんだから、ということで、北海道旅行のお話でした。では、皆さん、まだまだね、暑いけれども、うん、あと、雷とか、うんうん。なんかね、集中豪雨とか結構ガーって雨が降ったりしますけれども、ね、リスナーの方、気をつけてくださいね。あと、体調には気をつけて。どうしてもね、季節の変わり目とかになると、喉痛くなったりとかね、なんか、くしゃみ、花粉とかかな、出ちゃったりするので、体調には、気をつけてくださいね。リスナーの皆様、愛してるよ。ということで、クラゲのたわごとでした。では、皆さん、次回までおやすみなさい。